デカプーがお届けする気まぐれチャレンジおまけバージョン。皆さんこんにちは、気まぐれチャレンジのデカプーです。昨日は放送をお聞きいただきましてありがとうございました。相変わらず長丁場2時間ぐらいになってしまいましたけれども、今日は10月の6日になります。昨晩の放送でですね、いくつかうまくいかなかった点を、再度あれではちょっと申し訳ないなと思いましたので、放送終了後にですね、すぐ放送をさせていただいたんですね。9名の方にお聞きいただいてたようなんですけれども、その放送の中でさせていただいたこと自体は良かったんですが、その後の編集作業でですね、例えば Apple ID を切り取ったりだとか、そういったことをしているときに間違えて、残りの部分を全部切り取ってしまうというのをやってしまいまして、実はもう一つ他のソフトで録音も取っているんですけども、あまりにも音が気に入らなくてですね、取り直してしまって、別物としてアップした方がここだけ聞けば、済むよっていうことでですね、やることにしました。なので、今日はですね、昨日うまくいかなかった、ドコモサイトへのアクセス、プレミアクラブアンケート、の部分、それから、SP モードメールのプロファイルの設定、あとは何だっけな、そうですね、Apple ID とパスワードを入力しなくても、アプリのダウンロードができるよということ、それから、ロック画面の解除が、Apple ID なしで、 Apple ID じゃない、指紋認証でできるということについて、紹介したいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、先ほどもお話ししましたものを、順を追ってさせていただきたいと思います。まずですね、ドコモから来るメッセージ R ですね、マイインフォメールというものが読めるというところにも、最初にちょっとお伝えをして、ドコモプレミアクラブアンケートにせっかくですのでアクセスをしてみたいと思います。昨日の放送を、聞いていただきますと、指紋認証の、設定の仕方はそちらでお分かりいただけるかと思いますので、そちらを参考にしていただきたいと思います。指紋認証が設定してある状態で、今はロック画面、を解除する、ところからいきたいと思います。
11時。
はい、今11時になりました。ロック画面で親指をホームボタンの上に置きます。
サファリ、プレミアアンケート、イメージ。
はい。今、プレミアアンケートが出てしまったので、
ホーム、
メール。ホームボタンに指を置くと、1.5 秒から2秒ぐらいで、反応して、ロック画面が解除になりました。はい。それでですね、iPhone 5S の、一番の魅力っていうのは、この端末でしかできないものは指紋認証ですので、画面を触って、文字入力をしたり、パスワード入力をしたりですね、ロック画面の解除をしたりっていうことをしなくてもこの作業ができる、という部分にありますから、この指紋認証というのは一番大きなところかなと思います。我が家においては、 この指紋認証以外にも、iPhone5S になったことで、携帯電話の電波帯域、通信帯域が、LTE の通信帯域が 2GHz 帯から、プラス 800MHz 帯を使うようになりましたので、そのおかげで5S を買うことで、その良質な環境で、インターネットができるという利点もあります。 2GHz 帯と 800MHz 帯の違いは、 2GHz 帯は、この地形だとかそういったものに非常に左右されやすいのに対して、 800MHz 帯はこの環境に左右されない。例えば建物があっても、建物の外を回って中に入ってくるなどのことができるので、この 800MHz 帯が採用されたことによって、非常に電波の感度が良くなったと感じている方が多いそうです。
スクリーンがロックされています。
インターネットを見ると、その LTE の LTE 商戦は AU が、勝ち取ったみたいなことが書いてありましたけれども、私たちは、AU で iPhone5 から 5S にすることも考えましたが、MNP した方が、少なくとも2年間は料金が安い、お得感があるということと、自分たちの身の回りにで連絡を取る方々がドコモの契約をされている方が多いということから、クロッシーかけ放題などを契約して、ドコモで契約することにしたという状況です。はい。それでですね、まず、Android の端末に関しては、以前に紹介しましたが、最近ではメッセージ R なども、メッセージ R、メッセージ S なども、読むことはできるようになっているそうですが、リンクにフォーカスを当てて、そこから、Firefox などのサイトに、サイトで、Firefox などで、サイトへアクセスして閲覧するというのは、なかなか難しい部分があるようです。それに比べると、iPhone の場合は、このフリック操作でリンクに、フォーカスを当ててダブルタップすることで、サイトにアクセスすることができますし、チェックボックスなどのサイト内でこうつけなければいけないチェックボックスなども、つけられますので、非常にドコモで iPhone を取り入れたことで使いやすくなったんじゃないかなというふうに私は思っています。ではメールを開いてみたいと思います。
11時5分、
6回、やり直せと言ってますね。これは今指紋認証をしようとしました。
設定、はい、開くにはダブルタップします。サハリ、開くにはダブルタップします。サハリ、開くにはダブルタップします。メール、
開くにはダブルタップします。
メール、添付ファイル、バイインハロー号、ジフ、イメージ、受信、戻るボタン、受信、メッセージ R、ドコモからアンケートのご案内、火曜日、添付ファイル以降、ドコモからアンケートのご案内、ご来店、お手続きいただきありがとうございました。ドコモからドコモ取扱店におけるお手続きに関するアンケートのご案内です。ただい。
メールの一覧画面で、以前メールを、一括消去したいとか、消去したい場合っていうのは、一覧画面においては、編集ボタンを押さなければいけませんでしたが、これは iOS 7になっての仕様なのか、ちょっと私は勉強不足で分かりませんが、この今、マイインフォメールというものが選ばれていますが、ここで上にスワイプすることで、上にフリックすることで、
ゴミ箱、
その他、
項目を有効にするデフォルトアクション、 ゴミ箱
というふうに選ぶことができます。ここでダブルタップするとこのメールを消すことができます。なぜ今これを説明するかと言いますと、編集に入って、そこで、例えばですね。
Bluetooth がオンです。編集、ボタン、キャンセル。
こういうふうに編集にして、
メッセージがある、マイインフォメール配信のお知らせ。火曜日、添付ファイル2個。選択中の、メッセージがある、マイインフォメール配信のお知らせ。
こういうふうに選択しますが、この後、フリックで他の、メールに移動してチェックをしようとすると、また同じものを、
メッセージがある、ドコモからアンケートのご案内、火曜日、添付ファイル以降、
今
ドコモからアンケートのご案内ご来店、お手続きいただきありがとうございました。ドコモからドコモ取り選択中の、メッセージがある、マイインフォメール配信のお知らせ、火曜日、添付ファイル。
このチェックをしたときにですね、チェックをしてフリックをすると、うまく、この、チェックをしたはず、のものをまた読んでしまったりとか、そういうことがあるのでちょっと分かりにくいです。行ったり来たりしないと確認がうまくいかないので、一個一個、まあ、メールの本文、メールを開かなくても、さっきのメール一覧のところで、縦にフリックをして、ゴミ箱っていうところを選ぶと、メールが消したりできるので、これは便利なんじゃないかなというふうに思いました。さて、早速ですが、ドコモのプレミアムアンケートに、アクセスしてみましょう。
メッセージがある、マイインフォメール配信のメッセージがある、ドコモからアンケートのご案内。
はい、
火曜日。添付ファイル、マイインハロ号、
ジフ、はい、フリックで読んでいきます。
ご来店、お手続きいただきありがとうございました。ドコモからドコモ取扱店におけるお手続きに関するアンケートのご案内です。ただいま、お手続きに関するアンケートポイント2倍キャンペーンを実施中のため、アンケート回答で通常 20PT のところ、期間中は2倍の 40PT を進呈いたします。お客様にご満足いただけるサービスを提供できるようアンケートを実施しております。ぜひ、ご協力をお願いいたします。手順。アンケート回答は、こちら、リンク、無料。米印プレミアクラブ、サイトへ一度もアクセスされていない場合は、プレミアクラブ、サイトへアクセスいたしますので、その後、メール受信画面に戻り、アンケート回答は、こちら、リンク、無料から再度アクセス願います。
ということで、このこちら、というものを、
こちら、米印無料、こちら、リンク、
アクセスします。ダブルタップします。
こちら、リンク、サファリ、プレミアアンケート、イメージ。
はい。先ほど私がパスワード入力をしていたので、多分、読み込んでくれていると思います。
今月の獲得アンケートポイントは、プレミアアンケート、イメージ、
一番上にプレミアアンケート、フリックで読んでいきます。
今月の獲得アンケートポイントは 0PT です。お知らせ、見出しレベル1、手術義メンテナンスについて、リンク、もっとアンケートでポイントを貯めるには、リンク、左鍵括弧お知らせメールについて、リンク、リスト、アンケート、見出しレベル1、受付中、リンク、携帯電話の購入に関するアンケート、見出しレベル2、リンク、獲得ポイント 30PT リンク
というふうに言ってますね。
実施期間2013年10月9日24時までリンク、受付中リンク、お手続きに関するアンケートドコモ取扱店9月、見出しレベル2リンク、獲得ポイント 40PT リンク、
40ポイントだそうです。
実施期間2013年10月15日24時までリンク、受付中リンク、お手続きに関するアンケートインフォメーションセンター10月、見出しレベル2獲得ポイント 40PT リンク、実施期間2013年10月10日24時までリンク、受付中、リンク、携帯電話や普段の生活に関するアンケート、見出しレベル2、リンク、獲得ポイント 5PT、リンク、実施期間2014年3月31日24時まで、リンク、受付中、リンク、ライフスタイルについてのアンケート、見出しレベル2、リンク、獲得ポイント 20PT、リンク、実施期間2014年3月31日24時まで、リンク、リストの終了位置です。
こんな感じでですね、リストを移動していって、必要なところでダブルタップをして決定することができます。通常のサファリの操作をすることで、このアンケートにも回答することができます。今回何が言いたいかと言いますと、メッセージ R とかメッセージ S 関連 の、 そのドコモからの専用のメールが普通にメールアプ、ビルトインのメールアプリで読むことができて、なおかつそこからドコモのサイトにアクセスをして、いろいろな操作ができるということが、お分かりいただければ幸いです。Wi-Fi がオンになっているとき、この場合は、ドコモ ID とパスワードの入力を求められますが、Wi-Fi がオフであれば、ネットワーク暗証番号で、入力、 ログインすることができます。で、ドコモサイト内での例えば、SP モードメールのプロファイルのインストールだとかそういったものは、Wi-Fi 環境ではできませんのでモバイルデータ通信の環境で行う必要があります。サイト内が、こうやって操作できるというのはこのアンケートでお分かりいただけたと思いますのでその、ドコモの SP モードの設定をプロファイルのダウンロードでできるというところだけご紹介します。
もっと見るリンク実施期間2014もっと見るリンク11時13分11ブックマークボタン
ブックマークをこれ画面の一番上の、何時何分と読んでるところをダブルタップすると一番下にブックマークとかが、出てきます。以前はこれずっと出てたんですけど画面により多くのものを表示させることを多分目的として読んでるうちに下のバーが消えてしまうんですが、画面を一番上までスクロールして戻してくると出てくるので、参考にしていただければと思います。
全27行中でドコモお客様サポートカスタムのアクションを選択するには上または下にスワイプします。
ドコモお客様サポートというのがあります。で、先ほどもお話ししましたがこの、カスタムのアクションを選択するには例えば上下をすると
削除
とか
項目を有効にする
項目を有効にする
削除
といったようなものが選べたりしますしダブルタップでここに飛ぶことができ
ます。プライベートブラウズ向こうドコモお客様サポート
はい、ドコモ
カスタムのアクションを選択するには上または下にスワイプします。お客様サポート見出しレベル1ランドマーク、はい、
そうすると
NTT ダコモ iPhone5 進み続けるものリンク2013-2014冬春モデル新商品中黒新サービス発表会 iPhone フィレッツクこの黒イヤーはあなたです。リンク iPhone5 進み続けるものリンク2013-2014冬春モデル新商品中黒新サービス発表会リンク iPhone フィレッツクこの黒イヤーはあなたです。 iPhone5 進み続けるものリンク料金ページ内リンクポイント中黒優待サービスページ内リンクオンライン手続きページ内リンクサービス中黒メールなどの設定ページ内リンク製品中黒購入アップデート情報ページ内リンク SP モード利用設定ページ内リンクリストの終了位置です。
ということで、メールの設定を先にしておく必要がありますがメールの設定は済んでいるという過程で、進めます。
見出し SP モード利用設定ページ内リンクリストの終了位置です。
はい、すいません SP モードメール利用設定へ飛びます。ここから
SP モード利用設定見出しレベル3 SP モードを利用するための端末設定を行います。本設定により以下のサービスをご利用いただくことができます。中黒 SP モードメールの設定中黒左鍵カッコ D メニュー左鍵カッコ D マーケット左鍵カッコサポートのウェブクリップの作成 SP モード利用設定リンクリストの開始位置です。
ということでこの SP モードメール設定、を行います。
スタートアップガイド iPhone のご利用にあたり SP モード利用設定リンクリストの開始 SP モード利用設定ウェブページが読み込まれました。
ダブルタップします
NTT ダコモイメージ。
そうすると
SP モード利用設定 SP モードを利用するための端末設定を行います。リスト SP モードパスワード数字4桁ウェブページが読み込まれました。 NTT ダコモイメージ SP モード利用設定見出しレベル2イメージ。
はい、はい、SP モード利用設定に入りました。
SP モード利用設定見出しレベル2イメージ。
はい、SP モード、メール利用設定の中に入りました。メールアドレスが出てしまっているのでそこはちょっと飛ばしますが、
すでに SP モードメールのアカウントが設定されている場合に本設定を実行するとそのアカウントの各種設定がリセットされるとともに送受信メールなどが削除されます。
はい、ということです。
継続しますか。
継続しますか。
設定するラジオボタンチェックが外されました。リストの開始位置です。ここで全2個中1個ダブルタップして設定を切り替えます。チェックマークがつきました。
ダブルタップします。そうすると
中止する設定するラジオボタンチェックマークがつきました。リストの開始位置です。全2個中1個と言ってきますので中止する左鍵括弧設定するを選択して左鍵括弧次へをタップするとインストール画面に切り替わりますので必ずインストールを行い設定を完了させてください
と言ってきます。ですので、インストール作業を行います。
なお設定内の SP モードメールアカウントのパスワードは削除中黒編集しないでください。誤って削除中黒編集された場合再度 SP モード利用設定が必要となりますのでご注意ください。
はい、
次へボタン、
ここで次へを押します。
次へ設定プロファイルキャンセルボタン、
そうするとプロファイルが表示されますので
プロファイル見出し SP モード利用設定ダコモ未署名 インストールボタン。説明 SP モードメールを利用するための設定と D メニュー D マーケット、お客様サポートのショートカットをホーム画面に追加します。ピリオド受信費2013/10/06、内容1個のメールアカウント、サンウェブクリップ
ということで、この
インストールボタン、
このボタンを押すことで今まで iPhone で、メールアプリ使い慣れてた方、ならお分かりいただけると思いますが、そのメールアプリでこの SP モードメールのアドレスが使えるということになります。今はもう、私のインストールされていますので、ここから先はインストールボタンを押して、あとは完了というボタンを押すだけですので、これからされる方は試してみていただきたいと思います。
ホームメール開くにはダブルタップします。
はい、それから、もう一つですね、指紋認証の、さっきロック解除はできることがお分かりいただけたと思いますが、このアップルストアのなんだ、アップルストアに接続、アップルストアのアプリをダウンロードする、iTunes ストアの、何かをダウンロードするというときには、1回目はですね、この設定した後も1回目はログインするために、ID パスワード入力求められますが、その後はどうやら指紋認証でいけるようです。ただし、指紋認証の設定は、パスコード指紋認証というところで、行う必要があります。設定に入ります。
プロファイル一般戻るボタン、プロファイル見出し一般戻るボタン、情報ソフトウェアアップデート Siri ボタン、スパトライト検索、文字サイズを変、アクセシビリティ使用状況、アップのバックグラ自動ロック、パスコードと指紋認証ボタン、
これですね、パスコードと指紋認証に入ります。
パスコードを入力見出し、
パスコードを入力します。
パスコードと指紋認証一般戻るボタン、
はい、パスコードの入力が終わりました。指紋認証は先ほどの放送でも昨日の放送でも行いましたので、割愛しますが、アプリのダウンロード等で使う場合には設定が必要です。これはですね、
パスコードと指紋認証、パスコードをオフにする、パスコードを変更、パスコードを要求、簡単なパスコード、簡単なパスコード、指紋認証ボタン、音声ダイヤル、指紋認証ボタン、
指紋認証に入ります。
指紋認証戻る、戻るボタン、
そして
パスコードロックを解除、オン、ダブルタップして設定を切り替えます。iTunes App Store、オン、iTunes App Store から購入するときに Apple ID パスワードの代わりに指紋認証を使用します、見出し
と言っているところですね。これの、この手前、今手前にありました、逆にフリックしますと
iTunes App Store、オン、ダブルタップして設定を切り替えます。
はい、ここをオンにしておくと、この指紋認証でいきます。そうですね、ここをオンにするといきます。で、あとはロック画面の解除の時にも使えるということで、覚えておいていただきたいなと思いますが、実際にどういうことになるかということを、
開くにはダブルタップします。
うまくいくか分かりませんが、やってみます。
アップスイッチャー、
アップスイッチャーから iTunes、
アップを閉じるには3、設定、サファリ、メール、ツイートリスト、 iTunes ストア、実行中、
iTunes スト
アを3本指で上にスライドします。
あれしますが、
iTunes ストア、iTunes 共有ボタン。
はい、すいません。コントロールセンターを開いて Wi-Fi をちょっとオンにします。Wi-Fi オンにしないと私の場合は今アプリがダウンロードできないようになっていますので。
11時23分、ステータスバー項目、コントロールセンター、明るさ、Wi-Fi オフ、ダブルタップオン。
Wi-Fi をオンにします。これでコントロールセンター閉じます。そして今ですね、落とすものは準備しておきました。
伊東洋華堂チラシアプリ伊東屋自動工 LTD 星0個、
伊東洋華堂チラシアプリ星0個とか言ってますが、これをインストールしてみたいと思います。
無料伊東洋華堂チラシアプリボタン、
無料と言ってますので、これダブルタップします。
インストール伊東洋華堂チラシアプリ、
はい、インストールでダブルタップします。
接続中、帝国指紋をスキャン、
はい、指紋スキャンと言いましたので指を置きます。
iTunes ダウンロードをキャンセル、イトーヨーカドーチラシアプリ 0% ダウンロード済みボタン。
はい、もう指紋認証が終わって個人の認証ができましたのでダウンロードを始めました。ほんの一瞬ですよね、2秒と経ってないはずです。ですので、まあ、これを使うと便利なのかなと、これを紹介したかったんですが昨日はちょっとうまくいきませんでしたので、ここでお伝えしておきたいと思います。終わったかな。
伊藤洋華堂チラシアプリ、伊藤八同行開く、伊藤洋華堂チラシアプリ、はい、ボタン。
終わってますので、
ホーム、カプチャ、チラシアプリ開くにはダブルタップします。
はい、こういうチラシアプリということでダウンロードされました。ホーム画面に貼り付けられております。はい、今日の気まぐれチャレンジおまけバージョン、おまけが随分多かったですが、昨日お伝えしたかった、iPhone 5S についての指紋認証、それからドコモで使えるようになったことでドコモサイトへのアクセスは容易ですよということを、お伝えできたかと思います。お聞きいただいている皆さんが今 iPhone の購入を考えていらっしゃる場合にですね、参考にしていただければいいかなと思います。皆様からの、ご意見感想等、受け付けております。メールではデカプーアットマークデカプー .com DEKAPUU アットマーク DEKAPUU.com、ツイッターでは、ホームページから、キマチャレの、アカウントに、返信いただく、またフォローしていただくということをしていただけると幸いです。はい、放送に関する、また、放送内に関する、ことは、シャープキマチャレ、半角シャープ全角カタカナキマチャレで随時、受付公開しておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、また次回の放送をお楽しみにしていただきたいと思います。今日も最後までありがとうございました。